こんにちは。整体トレーニング指導タロット占いかりん堂 .com の運営をしている糸川かりんです。今日は21回目です。ですね、今日は私自身が発信、ブログとかこういう音声とか、まあ日記でも何でもいいんですけど、ツイッターとかね、そういうので発信をしてて、うんっていつも気になることっていうかがあって、でそれって、まあ、今の社会全体で、まあ、すごくよく見かける光景っていうか、世の中の人のマインドがちょっとそういう風になってるのかな、癖がそうなってるのかなっていうことがありまして、結構重要かなと思ったんで話したいと思います。何かっていうと、最近の人は最初しか読まないっていうのがありまして、やっぱね、タイトルと最初の何行かしか読まないんですよね。でそこで興味があれば後の文章っていうのは皆さん読んでいくんですけど、最初に読んだことがその人の言いたいことだっていうふうに勝手に解釈をするんですよね。で、まあ、そう、実際そうなんですけど、でも実は言いたいことは他にもありますよって場合もあるじゃないですか。で大体それは後出しで書くと、よっぽど魅力的なタイトルと書き出しをして最後まで読ませるっていうテクニックがないと読んでもらえないんですよね。でそれで何が起こるかっていうと、まあ、盛大な勘違いをされてしまう、誤解を受けてしまうっていうことが起きてしまって、いや私そうじゃないんだけどっていうことがね結構起きちゃう。で例えを一個出すと、この音声ブログを聞いてる人って多分私と結構喋ったりとか交流のある人が多いと思うので、分かると思うんですけど、私占い師とかやってますけど、基本アンチスピリチュアルだっていう風に公言してる人なんですよね。知ってる人はね、私がアンチスピリチュアルだっていうのを知ってるわけですよ。でも全然関係ない人、初めて私のブログを読むとかツイッターのツイートを見るとかっていう人は、私がアンチスピだっていうのは、まあ、基本入り口としては分かんないですよね。それは当然ですよ。でこの間29日かな、暦の話とかって書いたんですけど、パッと見暦の話とかなんか、自分と向き合うみたいなことを言うとスピリチュアルっぽい話っぽく、今の人ってそういう風に捉えがちじゃないですか。別に暦と自分と向き合うってスピリチュアルかって言ったらそうでもない話なんですけど、よくよく考えるとね。でも今の世の中の雰囲気ってそういう風に捉える人がすごく多くって、でそういう風になことをスピリチュアルなものとして発信してる人も多いし、だから誤解を受けたくなくて、私はその暦の話の最後っていうか、最後、例えば、インスタとかね、ツイッターのアップしましたよっていう文章の中にはスピリチュアルな話じゃないですよ、全然そういうスピリチュアルな話じゃないから、スピリチュアルだと思った人は すいませんみたいなことを一言添えてるんですけど、多分読まれてなくてでアメブロにも私インスタのそういうアップしたのって転送してるんですけど、いいねがつくんですよね、やっぱりその記事にね、いいねってつくじゃないですか。でアメブロの記事特にそうなんですけど、いいねってつけてくる人がほぼほぼ占い師の人とかスピリチュアルカウンセラーとか、そんなような人たちばっかり、まあ、私と真逆の立ち位置の人が多くて、そういうので人生良くしましょうみたいなねことをやってる人たちなんですよ。ページ見に行くとね、一応見に行くんですよ私、いいね写真ってどんな人なんだろうなみたいな感じで、と大体なんかそういうスピリチュアルなテーマでお話しされてる方が多くって、いや最後に私記事でスピリチュアルな話じゃ全くないし、私はアンチスピですよみたいに書いてるのにいいねしちゃうんだって思って、内容書いてないんですよ、内容書いてなくって、今日は暦と、まあ、自分と向き合うみたいなね、宇宙のねことと自分と向き合うっていう話をしてますよと。で内容は スピリチュアルな内容じゃないし、私はそもそもアンチスピの人間ですよって、すいませんそういうの期待されたことごめんなさいみたいな感じで書いてあるんですけど、まあ、多分読んでないですよね。たかがね最初から最後まで読んでも10、20行ないぐらいの長さなんですけど、まあ、タイトルと多分頭のところぐらいしかピッて読んでなくて、多分内容なんもなんか読まなんでピッていいねしてるみたいなね、あこの人スピってる人だみたいな感じでいいねしてる可能性がめちゃくちゃ高いな。びっくりするんですよね毎回。いやいやいやいや、読んだら全然あなたたち私のこといいねしちゃダメな人たちだからっていう、真逆の岸辺にいる人ですよみたいなね感じなんで、あーって思っちゃうんですけど、こういう例を今ねちょっと長話が長くて申し訳ないですけど、こういう例を挙げるともう本当にわーって思うんですけど、結構多いんですよ私こういうの書いてて、いやスピリチュアルな内容では何もないんだけどなみたいのに結構ねそういうスピ系の人たちの反応があって、これは不安になるんですよね。これ読まないでいいねしてるのか、タイトル読みだけでしてんのか、それとも読んだ上でアンチって分かってていいねしてくれてるのか、どれなんだいみたいな感じで、まあどうでもいいんですけど、でもほぼほぼ多分タイトル読みだけでいいねしてんだろうなって思って、最後まで読んでないんだろうなって。で、まあ、何が何って最後まで読める人少ないんですよ本当に。で私最近英語をちょっとコツコツ勉強してて、で思うんですけど、英語ってねやっぱり結論からなんですよ、うん、で抽象的に結論を言って大まかにね私はこうですみたいなところから細部詳細な説明が入っていく、後から説明が入っていくっていう感じなんですけど、日本語って違うじゃないですか。なんかこうどれを最初に持ってきてもいけちゃう言葉だから、私は愛してるあなたをって言ってもいいし、あなたを愛している私はって言っても入れ替えても平気な言語だけど、英語はそういうのできなくて、最初に最初にというかね文法決まってるんですよね。入れ替えられない文言語なんですよ。ルールが結構決まっててベースの言語はきっちりしてるんで、だから最初にその抽象的にこう大まかなね、私は愛しているみたいなね、で誰をみたいな感じになっていくわけですよ。細かく説明がどんな誰をみたいなね、そういうふうにつながっていくんですけど、なんか最近の日本の人の文章の読み方ってちょっと英語的な感じで、なんかもう最初に結論持ってこないと読めないみたいなね、そういうとこがあるんじゃないかなって思って、感じています。まあ私はちょっとひねくれ者だから、それでも最後にこそっとなんか言葉をね入れたりとかしたい人間なんで、別に最後まで読まない人は読まない人でそれでいいんですけど、残念だねって感じで別にいいんですけど、それでもなんだろう、発信をしていくっていうことをやってる人にとってはこれって結構重要なことだと思って、最初しか読めないんですよ。とにかく文章をね長く読むことができない。で最初にパッて見た文章でハッて反応して、それで勝手に自分で判断をして妄想して、ああこういうことなんだなっていうふうに解釈しちゃう、うん、だから逆に理解してもらおうと思ったら先に結論持ってきちゃった方がまあいいだろうなっていうふうに思うんですよ。今日のトークとかも本当に私はひどいもんですけどね、そのテーマから言ったら別にその通りにやりたいとも思ってないし、だけどなんだろう、キャッチコピーみたいな感じで正しくシンプルに伝えたかったら本当に言いたいことを先にバンって言っちゃって、あとでああでねこうでねっていう説明を入れた方が本当にいいかなっていうふうに思いました。本当に誤解が起きますね。最後にこうなんですよっていうのを入れちゃうと、そこまで到達してくれる人が非常に少ないんで、その手前でちょっと違うことも言ったりとかしてるところが、あこの人に言いたいことなんだみたいに思われちゃうことはすごい多いんで、まあ発信する人は特にねそういうふうに書いた方がいいんじゃないかなって思います。で普段のそのメッセージのやり取りとかでも、日本人ってやっぱりメールとかメッセージ長いらしくって、端的ではないで、人が送ってきた長いメッセージはあ長えなだりーなって思うんだけど、自分が送るときは長く送っちゃうんですよ。 な説明したいんですね、こうであれあれっていうふうに。もう結論バンって送っちゃった方がまあ誤解がないのかもしれないですね。なんかちょっと私は文学少女だったからちょっとその辺が寂しいなっていう思いもあるけど、まあ誤解をお互いに起こさないっていうその日々のコミュニケーションとしては、まあ、はっきり言ってしまった方が誤解がないし時間も取らないしいいのかなっていうのもありました。なんかちょっとね今日くちゃくちゃな話になっちゃいましたけど、とにかくみんなね最初しか読めなくって、それで物事を全部判断してしまういがちだよっていうことは頭に置いておくと、周りの人の反応とか自分が発信しようとしていることに対して理解してもらおうとするときにどういうふうに書いたらいいのかなっていうのの参考になると思います。今日はこんな話で終わりにしたいと思います。聞いていただいてありがとうございました。糸川でした。